Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。ホテル三六園で一枚を。ホテル三六園の撮影室は本館の奥の奥、離れの教会の近くにある。新郎さんはもっと奥様に寄ってちょうだいよ。はい、よろしいです。それでは撮りますのでこちらを見て。はい、素晴らしい。素晴らしいのでそのままもう一枚。はい、オッケーです。お疲れ様でございました。現像を任された僕は、暗室に入り、能見さんが撮った2枚の写真を見比べた。1枚の写真には、見事に目をつぶっている新婦が写っている。それに比べ、2枚目の写真には、少し和やかな表情を浮かべた新郎新婦が写っていた。これが長年培った技術なんだろう。能見さんは、巧みな言葉で1枚目のポツ写真を撮り直し、最高の表情をフィルムに収めていた。能見さん。ちょうど暗室から出た僕がその声の方を見ると、支配人が少し罰の悪い表情を浮かべ、能見さんの横に急ぎ足で歩み寄っていた。能見さんは今日最後の撮影を終えて、若い新郎新婦を撮影室から笑顔で送り出そうとしている。写真撮影を終わられましたね。それではこれから式でございます。行ってらっしゃいませ。そそくさとそこに合流し、新郎新婦に話しかける支配人の症状は、さっきの罰の悪い表情からすっかり満面の営業スマイルに変わっていた。係員にエスコートされ式場に向かう新郎新婦を、姿が見えなくまで見送る二人の姿は、まるで実際とは逆に見えた。スラッとした体型にピシッとスーツを着こなした定年間際の能見さんと、お世辞にもスラッとしたとは言えない中年支配人、どっちが支配人なんだか。まだ帰ってなくてよかったよ。明日私どうしてもグループ本部に行かないといけないんだわ。能見さん、明日までなのにごめんな。どうにか挨拶しとかなと思って。本当にお疲れ様でした。支配人は新郎新婦が見えなくなるや否やそう言うと、能見さんに頭を下げた。いや支配人、このホテル三六園で40年、私こそ長い間本当にありがとうございました。明日は能見さんの定年の日、明日からは僕が彼の仕事を引き継ぐことになる。この3年、僕は彼のアシスタントをし、彼の仕事を間近で見てきた。でもきっと僕は彼の技術を盗めていないだろう。それはピントとか光の使い方なんかではない。それは彼が笑顔を引き出すために使う話術であったり、撮られる側が感じる安心感を醸し出す雰囲気だったり、何がこの仕事に重要なのかを分かっていても、僕にはそれを使いこなす才能がなかった。それじゃあお疲れ様。ひとしきり話を終えると、最後に能見さんと支配人は両手で握手を交わした。すいません、能見さん、ちょっと行けます？去年ここで式を挙げられた方が遊びに来てくださってるんですよ。ひょいと扉から顔を覗かせたブライダルプランナーに、能見さんははいはいと外の通路に出て行った。ふと支配人と目が合う。すると支配人はススッと僕の方に歩み寄ってきた。明日の準備はちゃんとできてんだろうな。もうそれはバッチリですよ。 僕の返事に支配人は疑いの眼差しを向けている。本当かよ。ちゃんと話は通してますよ。そのために明日の結婚式の予約は2組に抑えたんでしょ。明日は3時過ぎには式が終わり、大半の従業員の手が空くようになっていた。みんなで能見さんを送り出そうという計画があるからだ。そうだよ。こっちとら本部にそれがバレないようにバレないようにやな。はいはいはいはい。ほら、能見さんが戻ってきますよ。バレたら意味ないんですから、支配人を仕事に戻ってよ。ほら、戻ってきた。そう言うと、支配人は関係者出入り口から、ぶつくさと文句を言いながら撮影室を後にした。いやいや、そうでございますか。どうぞどうぞ。そんな言葉と一緒に扉が開くと、能見さんは若い二人の男女を撮影室に迎え入れる。いや、覚えてもらってるなんて思いませんでした。その若い男性がそう言うと、能見さんは笑顔でカメラをポンと叩いた。これで拝見したお顔を忘れませんよ。あの日は前の日の雨が残ってて少しひんやりしてましたでしょう。ええ、そうですそうです。そう受け答えする男性はとても嬉しそうだった。坂口君、ライト照らしてくれますか。さあさ、記念に一枚、私からプレゼントさせていただけますか。僕は、能見さんの言葉に片付けかけた照明を戻し、椅子をセットした。こちらへどうぞ。僕がカメラの前に彼らを案内すると、彼らは急な出来事に戸惑い、恥ずかしい様子だった。はい、恥ずかしがらずに笑顔でね。こちらを見て、はい。はい、撮れました。いや、よかった。私、明日で定年なんですよ。また写真は送りますのでね。また遊びに来てください。今度はこちらの彼が撮りますのでね。能見さんはそう言うと僕を指し示した。僕はちょっと照れくさ半分にぎこちない笑顔で会釈した。能見さんは本当に覚えてるんですか？彼らが帰った後、片付けをしながら聞く僕の質問に、能見さんは静かに椅子に座り、しばらく考えた後、僕を手招きし、横の椅子に座らせ話し始めた。これまで何千枚の結婚写真を撮ってきました。私たちにとっては何千枚の一枚に過ぎないかもしれない。けれど、撮られる側にとっては一生に一枚の大事な写真です。それはその先何枚か撮る羽目になる人もいるかもしれないけども、それはそれ、その人の人生の一部をその写真の中に閉じ込めるんです。下手な仕事はできないですよ。その瞬間その瞬間、私自身もその写真の中に閉じ込めるんです。写真には写ってないがね。だから忘れんよ。その瞬間どんな天気で、どんな二人で、どんな写真だったかを。僕は間違っていたのかもしれない。僕が思っていた際の巧みな話術も、醸し出す雰囲気も、それ自体が全てではない。能見さんにとっては、それらは写真に最高の瞬間を閉じ込める手段でしかないのかもしれない。きっと他に違う手段があるなら、彼は迷わずその手段を使うだろう。それだけ彼は写真を撮る一瞬に全てをかけていた。大事なのはその心なのだ。能見さんが定年を迎える日、彼は普段通り2組の写真撮影を済ませ、ホテル内を一回りし、従業員たちに簡単に挨拶を済ませた。戻ってきた、戻ってきた。客室係のおばちゃんが慌ててそれを知らせに来ると、僕はカメラの前にスタンバイした。何、斉藤さんどうしたの？いいからいいから、早く早く。おばちゃんが能見さんをがっしりと捕まえ、撮影室に入ってくる。あら、嫌だ、私ったら奥さんの前でいやらしい、腕掴んじゃって。おばちゃん分かったから。シャレで照れるおばちゃんを僕は、団体撮影用のひな壇に行くように指差した。そこには時間を割いて集まった従業員が並んでいる。こりゃサプライズだな。お客さんほったらかしでいいのかい？いいのいいの、支配人が留守番してんだから。ひな壇に加わったおばちゃんの言葉通り、ハズレを引いてくれたのは支配人だった。こういうのは機関職入るより従業員の間でやった方が楽しいやろからと、グループ本部に行くと嘘をつき、留守番を買って出た。じゃああなたが撮ってくれるんですね。そう僕の肩を叩き、ひな壇に向かおうとする能見さんを僕は読み止めた。能見さん、そっちはおまけですよ。斉藤さんが言ったでしょ、奥さんの前でいやらしいって。彼が撮り続けたその場所に 僕は彼の奥さんを座らせた。そしてきっと暗くしておけば気づかないだろうと、明かりを落としていた照明のスイッチを入れる。ほら、横に立ってください。唖然とする能見さんを僕は奥さんの横に連れて行った。お前、どうしてもって言われたもんですから。昔、昼休みにちらりと聞いた話では、能見さんは相手の両親の反対を押し切って結婚し、結婚式も記念写真も撮らぬままだったらしい。ほら、お二人さん。お話はこれから嫌ほどできるでしょう。だから今はこちらをば見てください。はい、笑顔で。この日撮った写真が僕にとって本当の一枚になった。何が重要なのかを気づかされた僕の初めての一枚。ほら、次はおまけ。
うるさい。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、明石局書斎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Choices. Now we know everything. So check it out.